はい、始まりました、はい、水曜オリジンアワー。お相手は
新戸助新戸
新戸助修理石峰です。
健常寺です。
よろしくお願いします。
お願いします。
1月28日水曜日でございます
ね。
いつもとは勝手が違うんですね。
どういうことよ。
やいやね、まあ今エセジャージがいましたけれども
エセジャージ、
いやエセジャージ、エセジャージね、
エセジャージ、ちょっと小さめのサイズのジャージの話かなと思ったんだけど、
いやスモールのジャージの話じゃなくてね、いやスペシャルゲスト、スペシャルゲスト言ってましたけれども、本当に ね、ゲストが来なくなる日があるんですね。
からね、
行
っていいのかな、やめとこうか。
いやそう言ったら気になるからさ、別に公にしてもいいような情報ですよ。
いやいやいやいや、
いや何お前のそのバリバリガチガチな、
危ないよ。
いやそんなガチガチにないでしょ、
こういうの映っていくから。
映っていく、いや何で気にならすの、
ね、まあ今日はお休みということ
で、まあね、
はい、
少し腰の方を痛めてしまったということでね。
だからね、前から言ってたからね、
先々週多分 R1 に行く前ぐらいに、まあこの腰を痛めたということを本人言ってたんですけど、
もうね、ズギャバンやっちゃったって言ってましたね。
こればっかりはね、もう腰のね、負担はやっぱり大きいと思いますよ。
はい、なんでよ。
あ、やっぱり
お前もなんか経験あるんだよね。
まあ僕の場合はまあこの重いのを持ち方を変に持ってしまったっていうね、まあ台風対策の時にこの土が入ったプランターを持った瞬間グキっていったっていう、
プランターが、
プランターでグキっていったっていう経験はあるんですけど、やっぱ経営者さんの場合はやっぱり長時間の運転、
もう、まあ、そうでしょう、
車に乗りながらのエコノミー症候群みたいな、
まあそうでしょう、まあなんか僕があげた、まあクッション、
あ言ってましたね前、
あげたんですよ、
なんかこのクッションをプレゼントすると、
まああれにはもう腰痛倍増の効果がありますからね。
だるばや、
しめしめですわ、
しめしめじゃないよや、
へへへ、
どんなクッションだば。
まあでもなんか違和感ありますね。
うん、
2人でもう、俺ミキサー席だから、もうお前のラジオみたいなもんで、お前一人で喋ってもいいよ。
いやデイジ怖いよや、
俺いじくるから。
いやこの前金曜日で江守さんがやってたばっかりでやしかも
喋ってたな。
ああ
、なんかピンネタ披露してたな。恥ずかしそうにみたいな自分の歌発表してみたいななんで笑ってんのか
いやいや、まあそれは
恥ずかし
そう、それはわかるでしょね、なんか自分の笑い声を入れることによってまあちょっとでも楽しくなればっていう。
お前も R1 さ、一昨年出たんだからさ、もうピン芸、俺ちょっとしばらく城下町ストア行ってくるからさ、
お
なんか買ってくるから。
いや俺の場合さ、
つまめるもん買っておくから、お前もねリスナーの皆さんにつまめるピンネタを。
いや勝手が違うのよ、江守さんの場合は、まあまあ、まあ会場僕もいたんですけど、江守さんのピンネタやった時、もう会場、まあ、まあまあ笑いあったんですよ。
あそうなん、
まあまあジャンルで言ったらまあ少し滑ったのかもしれないですけど、まあまあ笑いはあったんですよ。ドカンと来る場所も何回かあったり、僕の場合は本当に2分間滑ったんですよ。
R1 の会場ででしょ。
R1 の会場で、
いや高校生の前でうんこのネタやってみる大爆笑度や。
しかも俺さらに
お前の勝ち、お前の勝ち、
俺フリップだからさ、もっと言えば1年前にやったうんこのネタ、もうフリップめくるたんびにうんこが出てくるっていう、それは滑るよ今考えたら。
ラジオの前でうんこうんこ言うのもな、
それ良くないでしょ。
置き換えていけばいいさ、じゃあもっとこのうんこ、
いやもうそんな俺別にやりたくないのに工夫したくないの。
あそう
なん、やりたいから工夫をするとかではないから、
まあこの時期だからムーチーとかに置き換えてさ、
ムーチーに失礼だよ。
お届けした方がまあ香ばしい匂いするし、
まあまあ元ネタ知らないからみんなポカンとなりますよそれは。
あそうですか、
いやいやでも最近ですね、
お
ちょっと一つお話ありまして。
マジか。
なんか2週間前ぐらいに
俺もお話あんのよ。
いや別にそこいいでしょ。じゃあお前から話す。
だからどっちが強いかよね、今まで3人だったからさ、まあ僕
は
このミキサー席から2人に渡せるわけですから、
はいはいはい、まあまあそうですね、最近から
誰が口を開くかってのをこう見てね、あじゃあまあ今日は俺の話お預けと、
は
あ
は
あ、どちらかというともうミキサー席に移ってからもう僕初の お話でも控えてたわけ。
あ、裏方志向になってるんだ。
ちょっとね。
あ、お前そう
なの。そんな裏方志向とかイケッチみたいなそんな方向に向かわすね俺を。
いや別にイケッチみたいなっていうことによりね。
裏方志向な考えだなみたいな。
うん、ああ。まあまあイケッチもイケッチでいいですけど、じゃあ話が溜まってるんだったらどうぞ何かあるんであれば。
うんこみたいに言うなよ。溜まってるって便秘かや。
いや別にうんこみたいには言ってないですよ。
そうか。
うん。
いやでもお前の話俺知ってるから。
うん。
どっちが強いかなって今こう天秤にかけてるわけ。
おお、そう、
うん、お前
じゃあ俺が今何話すか知ってんの。
大体大体知ってる。おあれでしょ、皮膚科の話でしょ。
いや違うよ。や
あれ
俺もう皮膚科行ってんよ今。
行ってないわ。
行ってないよ俺。皮膚科もう行くの終わったって言ってんし、一回もう漢方の処方終わって、もうビタミンの処方終わって、もう綺麗になったからいいよって言って、もう退院っていうかね、もう次をやめたらまたあれ始めて今の状況。
あ、じゃあ次の段階のセメントでスベスベにこの平行に道をなんか補修するみたいな作業
までは。そんなそんなのはない。そんな力ずくのやつはないから。
そうか。
うん。
あ、じゃあシュリーシミネから行きますか。
結局俺からかい。
俺からでもいいよ。うん、俺の話もすごいあるから
。あ、じゃあちょっとじゃあパッと聞こう。
俺の話ってこれはもう問題提起したかったんだよ。
う
ん、
ほう。
あ、トイレの話なんだけどね。
ほう、出たトイレ。
ああ。トイレで、まあ、洋式便所ね。
おう、洋式便所で
ショート台って書いてるでしょ、流すところ、この、
うん、レバー
レバーね。
まあ大体下がショーで上が台とかね、うん、ですけど、うん、
でまあトイレこの立ち正面するところがなくて、そういう洋式便所しかなくてね、
うん、
おしっこを用を足すじゃないですか、
うんうんうん、
でショーを流すでしょ、おしっこだから、
うん、まあそうだね、
ショーだから、小便だから、
うん、それはショーだよ。
大体流れんくないっていうことを俺はみんなに問題提起したかったの
よ。どうかな、生姜ってこと。
生姜じゃあなんか、
お、
大はよ一回グイッてやったらよ、
お、
それで全てを流す量が出るわけ、ボフって。生はあなたで調整してくださいみたいなレバーのクイッと具合だわけよ。
ほうほうほう。それはどこでもってこと。お前がコンビニ行ってもデパート行っても、 お前ん家でも自宅でもいつでも生にやったらお前の生は流れないと。
じゃああのあれよ、ボタン式のとこは違うよ。ボタンピッと押したら、ショーのボタンピッと押したらジャーって流れるところはもう流し切ってくれるけど、
この壁にボタンがついてるパターンのやつ。
そう、ショーの場合は、うん、自分で調整しなさいみたいな、
お
カッてこうグイッて上げたらゾワフーって流れるけど、パッて離したらもうすぐまだ自分の小便が残ってるみたいな。
はあ、そんな意識したことないけど。
台流してるからショーじゃないでしょ、もしショーやった時。
いやでもショーを流してるよ。
本当か。
おう、
マジか。俺これはもうあるあるだなと思ってたっけ、俺の中では。
あ、マジで。
みんな経験してるなと思って。
お前のあれじゃない、色が濃いんじゃない。
な、最悪だな。なんかそれお前尿検査の時に死にバカにされるやつでしょお前。
あ、多分色が濃いんだと思うよそれは。
濃い言うなお前。
あ、俺のは
じゃそういうことで、うん、じゃあ 薄か、薄いってことは、
うん、
でも大体出る量一緒でしょ。何リな、大体一緒でしょ。薄いってことはお前の残ってる汚いやし、うん、流れで切ってんやし。じゃあお前の薄いかったとしても水と同じ色でちょっと小便として残ってるってことでしょ、排泄物が。
だから気づかないのかもしれんけども、でもお前は毎回気づくってことはやっぱ濃いんだよ。だって
意味よや。
だって透明だったら気づかんやし、正面って、
こういう人対応してんば、とうとうは。
おお、こういう人はまあ
なんつうかな、なんあれこれもっと俺あるある得ると思って、俺もケイジャーさんいたらもうこれあるあるって言ってると思う。
マジな。
うん、ズビャーってこうなんか流れ切ってくれんの。ポポポポなんかが詰まってる感じするの。
はあ、逆に台を流して台が流れないパターンの方が俺多いけどね。
それはお前詰まってるよ、やトイレのトラブルだよ。
おお、でもそれはやっぱり台が見えるからじゃない。
クラシアンだよそれは。
じゃあこのまあまあまあこれは細かいこと言ったら汚いですけども、俺はそっちの方が多い。
マジか。
おお、
なんでションベンの薄さと引き換えにお前台がめっちゃ詰まりやすくなってる。尻でかくなってるし。
やっぱそこでバランス取っていかんとな。
いやもうやめよう、俺の話はもうオープニングからもう汚い、うん、
あ、お前の敵じゃないか。
お前のピンネタの話と、
そうだな、
この話と
10分間で何回このうんこの話をするかってね。
もう聞きたくないもん、その3つの文字を、うん、じゃあもう俺の汚い話終わったから、
うん、
お前の未来のある話、
まあ僕の、まあ、未来のある話といえば本当に未来のある話なんですけど。
本当に、
うん、
奇遇と言いますか、聞きましょう。
まあこの2週間前くらいに、うん、まあ、この事務所の近くの金秀に行ったんですよ。
はい、
そしたら金秀の前で、うん、なんか金髪でなんか、うん、まあ年齢わからんけど、まあちょっと若いぐらい30代かなとか、まあ言ってても30代ぐらいの、
うん、
まあ感じの人がなんかうろうろしてるんですよ、うん、ちょっと酔っ払った感じで。
酔っ払ってんの？
ちょっと酔っ払った感じ、なんか目ちょっと赤くなって、
うん、
でそれで俺なんか金秀に入ろうかなと思ったら、なんか、うん、すいませんってなんかおどおどしながらなんか声かけられて、
うろうろしておどおどして、
うろうろしておどおどして、
はあ、
でどうしたんすかっつったら、なんかあの自分今若さで飲んでたんですけど、この携帯と財布が入ったポーチを落としてしまったんですっつって、
うん、
で宜野湾の大山まで帰りたいんで、うん、なんか500円あれば帰れるから、今300円しかなくて、500円あれば帰れるから、
800円で、
うん、500円でいいからなんか貸してくださいって言ってきたわけよ。
あ、
でこれもうよくある手口でしょ。
よくある。
なんか前の事務所でもなんか歯医者行きたいからなんか1000円貸してって言って、
いたいたいた、
全部歯のないおじいが言ってきたとか、いや1000円でどうにもならんだろみたいな。
あ、なんか俺もあるね。
あったでしょ、
うん、俺も右足引きずりながら、
お
う、もう足怪我して帰れないから、バス代500円貸してくださいっつって、
お
う
お
う、貸して帰り左足引きずってた人がいたあれ足逆なってる。
そんな分かりやすいやつもいる。
いや、もういるよね。でも
で俺もまあそのいろんなパターンのやつを見てきたから、うん、まあ、聞いてきたから、見たことないけど、
はい、
まあ、多分それだろうなと思ったけど、
うん、
まあ、でもこの人の場合、うん、まあ、若干若いし、その今まで聞いてきたなんか60代ぐらいの感じでしょ、今までの人たちは。
まあまあね、
うん、
あ、
でも俺以外この言われたのは、まあ、30歳ぐらいだったから、
うん、
まあ大丈夫かなっていうのと、うん、まあ500円ぐらいだったらいいなと思った部分もあって、
うん、
これ本当に帰れなくなった場合よ、
うん、
まあ、手助けできればいいなと思って、でも半信半疑で貸したわけよ、
うん、そ
したら500円入って渡した瞬間、ボロボロボロボロボロって、その人がもうめっちゃ泣いて、
うん、
目から涙こんなに出る瞬間初めて見たなっていうぐらい、多分10粒ぐらい、55ぐらい出てた。
いやもう粒の多さじゃないよもうそれ、なんか
左目右目から5粒ずつバーンって出て、
表現よ、
もうこれはもうすごいなと、
うん、まあでもね、もう感動してるんだ。
感動して、これでもし、
うん、
もう嘘だったとしても、この演技力に500円払ったと思えばもう安いもんだっていうぐらい涙がゴーゴーでボロボロボロって出てきたの。
ゴーゴーがいらんって、いいもん見れたんだ。
そうそうそう、まあそれでその後本当に返しますんでっつって、でレシートの裏に俺の名前と番号書いたの相手に渡して、
なるほど、
で相手の名前と電話番号も聞いて俺もらって、
はい、
でまあそのまま普通に買い物してっていう感じで、ありがとうございましたって言って、俺ちょっと疑ってたから、見てたら本当にタクシー乗り寄ったの。
お
お、だからこれ本当だなと思って、でまあ普通に買い物して、まああったんですけど、で最近っていうかもう昨日ですよ。
昨日、
うん、昨日もうそれ忘れてた頃に、うん、お前と披露宴の打ち合わせあったでしょ、
うん、
であれの終わりで、歩いて曙ら辺歩いてたら、
うん、
このココストアの前で、
うん、
びっくりしたんだけど、
うん、
ココストアの前で全く同じ金髪のやつが、
うん、
タクシー運転手からお金をもらいながらボロボロボロボロ泣いてたの、
何粒よ
これは。これはでも2粒ぐらいだった、多分遠目だったかもしれないけど、1日ぐらいだった。
あららら、
もらってて、
うんちゃんから、
運転手から
払ってたんじゃないのそれ。
いや、もらってた、もらってた、タクシー運転手からもらってた、頭下げながら。
へえ。
でもう、うん、そう、多分ココストアに買い物に来たタクシー運転手からもらったんかな、多分俺と同じ手口で、
うん、
でまあ俺話しかけに行ったの、
うん、
すいませんっつって、俺覚えてますっつって、
うん、
でそしたらなんかその時覚えてませんとか言ってて、
うん、
もうめっちゃ酒臭いから、
うん、
多分また飲んでるわけよこいつ。
マジな、
うん、
若さで、
うん、
でなんかなくしてんの一応。
でその時聞いたら、今日どこで飲んだのって言ったら、雲寺っつって、
うん、
でなんかもういろいろ話聞いて、
うん、
なんか俺覚えてますって言ったら、お、ちょっと覚えてないですよね、ずっと言うわけよ、
うん、
もう全部言ったから、なんか金秀で、うん、なんか前で500円貸して、
うん、
俺のレシートの裏にタワーだと、まあ、番号書いてあなたに渡して、
うん、
であなたの名前と電話番号も僕持ってますよっつって、
はい、
であなたこうこういう名前ですよねっつったら、
うん、
そこでなんか思い出したように、あ、そうそうですってなって、
うん、
なんか思い出しましたみたいな、うん、多分うろ覚えだわけよ、うん、でもういろいろ話聞いても、うん、なんかゴニョゴニョゴニョゴニョ喋るし、うん、なんかどこに住んでるんですかとか言ってもゴニョゴニョゴニョゴニョ喋るし、うん、で唯一聞け出せた情報が、うん、有力情報が、はい、この人ザ・ライドンっていうバンドを組んで活動してるらしいんですよ。
それ言っていいんか、
うん、ザ・ライドンのね、
ザ・ライドンのボーカリスト、
ボーカルかギターかドラムかは聞いてないんだけど、うん、とりあえず
大粒涙さんやん。
いや大粒涙ってそんな洒落た名前かは分からんけど
ボーカリスト、
おう、だからもうぜひですねもうまたこの人に名前と電話番号レシートの裏に書いて渡したんだけど、
また渡したの、
うん、結局なくすと思うわけよ。でしかも俺この電話番号に実はかけたことがあって、この人からもらった電話番号に、もう現在使われておりませんみたいな、もうこいつ携帯電話も見つかってないって言ってて、多分そのまま見つからずに切れたのか最初から嘘ついてたのか分からんけど、だからもう俺からはアプローチできないから相手からかかってくるのを待つか、もうリスナーの皆さんからザ・ライドン情報、
いや多分涙腺ゆるゆるバンド、あのザ・ライドンでしょ、
だあるわ、そのサブトイルタイトルあるわ、涙腺ゆるゆるバンド、
一番ドラムの鉄がもうすごい、
だあるわ、涙腺ゆるくて、あいつ以上にいるわ、
もう太鼓張ってる太鼓もゆるゆるなるわけも、
あだあるわ、
水で濡れて
もう対バンしたら相手ビビるはずな。
いやでもね、うん、そういう人多いよね。僕も前話したと思うけども、全身にね落書きっていうかお絵描きしたお兄さんがこの足怪我したから車乗してくれんか兄ちゃん、
あったな、
あれとかなんかな、フェイスブックでも同じようなの見て気をつけてくださいみたいなの見たわけよ。
はあはあはあはあ、
でも気をつけないとそういうのね、
こういうね、うん、詐欺まがいのやつはねもう何年でしょうね。
いや分からんよ、だってタクシーのうんちゃんからもらってるっておかしくない、うん、だってさ、うん、そのタクシーのうんちゃんにもらった、でお前にはタクシー乗りたいから500円ちょうだいって言ったわけでしょ、
うん、
でタクシーのうんちゃんにもタクシー乗りたいからタクシーちょうだい、あ、うん、お金ちょうだいって言ったわけ。
それは分からんな、
だから何か違うことを求めてると思うけど、うんちゃんには、
はあはあはあ、あそうだな、
そうだろ、だって本来だったらもうタダで乗してくれませんかとか、家にはお金あるから乗してくれませんかじゃない、正しいのは、
はあはあ、
うんちゃんに声かけてお金もらう場合って、うんちゃんにお金、うんちゃんにはだから違うもの請求してるかもしれない。
はあ、いろんな引き出しがあるんだな。
だからな、
タクシー運転手にはもうなんかもう三日三晩何も食べてないんで、300円でいいから恵んでくださいとか、
いやもうタクシーのうんちゃんも、うん、三日三晩食べてない可能性もあるけどね。
うん、そんなに治安悪くないよ、あけぼの。
いや悪いよ、や、
うん、悪い方だけどね。
悪いよ、あっち。
悪い方であるかもしれんけど、分からんよ。
もう叫び声とか夜聞こえるもん。
叫び声。うん。あけぼの住人として。
一応なんかや、やっぱり海沿いだからな。
ああ、海沿い治安悪いイメージある。まあ港か。
港さ。
ああ。
港でコンテナいっぱいあるでしょ。
はいはいはい。
ヤンキーたちもさ、あんなコンテナあったらたまるでしょ。
コンテナの間から。
間から。
ああ。
でコンテナでさ、なんか取引も行われてるでしょ。
ああ、コンテナの間でね。
そういうもんから発生してどんどん治安悪くなっていくと思う。内陸に行けばね、ここ首里、池畑。
うん。
なんて平和なんだろう。
ここはね、もう平和ですよ。
あったかいしさ。
ああ。
水飲めるし。
水飲めるしね。
うん。パソコン見えるし。
パソコンも見れるしね。
ね。あ、タクシーのうんちゃんって言ったらダメだみたいですね。
あ、放送用語的に？
あ、ダメなんだね。あ、運転手さんって言います。じゃあありがとうございます。
あ、昔あれもあったな、この俺とお前がこのネタ練習をこの、よく港でやってたさ
最初ね。
で最初の方を港で練習してたら、うんうん、もうおそらくそこに住んでらっしゃる方が、うん、来てなんか、おお君ツッコミいいけどなんかボケがどうのこうのみたいな、
あったね、なんか、ね、
あ今のボケいいけどツッコミがどうのこうのみたいな、
ダメ出しおじさんね、
ダメ出しおじさんで、うん、でなんかお笑いやってるんですよって、おおプロでやってるんかってなって、うん、あはい一応最近から始めてって話して、うん、でライブもやってんのっつって、あはいライブやってますよっつって、チケットいくらっつって1500円っつったら青ざめて書いたっていう、
あったね。
うん、
あの人の出したこのボケの提案でさ、
うん、
とりあえず話の途中に白中須クジラって言いなさいっての
それワニ先生やし、
いやその人も言って
た、その先生その人も言ってた、
そうそうそう、だから
おマジ
どこでなんか沖縄の沖縄は美ら海とかあるから、
お
こう海なんかになんか内地の方に向けてやるなら沖縄の何かを単語を入れていかないと、
お
だから白長須クジラって一発ギャグで使いなさいみたいな、
はあ、
だからお前がワニ先生って言ってか、ワニ先生もそうだったなと思ったよ、
あの年代だったら白長須クジラに行き着くんだな、じゃあ
かな、ああまあまあまあ、
ワニ先生も白長須クジラをねめっちゃ自信満々で言ってましたからね、
まあね、
うん、いやまあこんなことでオープニングですけれども、
まあね、ケイジャーさんはなんて言ったかな、うん、今のラジオの放送20分、
うん、ケイジャーさんがいたら今のワニ先生から派生してまたあと10 分、
また10分
ワニ先生トークに行ってましたから、
あ、
はい、
まあね、まあ来週は来てくれるでしょ
う、うん、来週までにはもう完治してるでしょう
ね、
はい、それでは皆さんのメールもお持ちしております、はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp でございます。
ドライバーさん、首里まで急いでお願いね、エステに遅れそうで、うわパンダ、
ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
パンダの運転手さん、はあ、
ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
へえ、パンダなのに偉いのね。
ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
はい、いらっしゃいませ。
店員さんすいません、毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
お客様何名様でお越しですか。
あ、一人です。
ひとし
は一人。
おひとし、
おひとし、
お一人様で、
はい、
お一人様でよろしかったでしょ
う。俺違うかんな。大将すいません。
はいよ。
毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みんにゃんとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。くま何の店かや。
はい、3年 B 組。
金髪先生。
テンション低すぎませんか。
いや、そういう日もあるだろうがよ。
いやいや、まず金髪先生だから一発目は「はーい」ってなんかやってくれる「はーい」だったらもうこの、
いや、そういう日もあるだろうがバカチンが。
それで一発目来てくれるぞ「はーい」はちょっと
一人でミキサーもやって、
うん、先生お願いしますよ、ちょっと
ねえ、
うん、
まあまあまあまあ、僕のテンションは天気に比例しますから。
いや、そうでした。
曇ってる。
うん、選手の雨の時の方がまだちょっと高かったけど。
前の雨と今の雨一緒にするなよ。
ああ、もうややこしい。
ああ、
比例してないな。
まあね、うん、これちょっと小話。
お、
ね、
ちょっと小話。先生はもしかしたら話溜まってます。
いや、溜まってるよ俺。
うん。
なんかね、嬉しいことあって。
ほう、嬉しいこと。
この前テクテクと沖江通り歩いてたら、
ほう。
沖江通りで今純駆動の隣ぐらいに大きい工事してんのよね。
ああ、やってるね。
やってるでしょ。
やってますね。
うん。大きい工事も純駆動と同じぐらいの規模かな。もっとでかいかもしれない。
でも元々駐車場だった川沿いの道路沿いですよね。
そうそうそう、もうすごい大きい工事だってわかるぐらい。
うん。
そこからね。
はいはいはい。
パンダなのに偉いのねって聞こえたのよ。
ほう、
あれ聞いたことあると思って。
おお、まだ分からんよ、うん、これは。
このパンダ無線の CM って、
うん、
いろんな曲でやってんのかなと思ったの。
まあまあやってるかもしれないですもんね。
ちょっと聞いたら、
うん、
聞いてたの立ち止まって。
ほうほうほう。
したら、はい、もう今日オリジンアワーやっておりますって聞こえて、オリジンアワー聞いてると思って。
はあ、これはじゃあ木曜オリジンアワー、うん、
木曜だったのよその日。
あ、
その日木曜だったのよ。
じゃあ今もしかしたら、うん、純駆動の隣で我々の声を聞いてらっしゃるかもしれないってことですよね。
そうそうそう、もう多分何百人いるでしょ、あんな大きさの工事現場だ
ったら。おお、それちなみに、うん、季節で言ったらいつ。
秋冬かな、まあ、
最近
そんなに前じゃない。
おじゃあ
11月とかだったはず。
おこんな薄暗い中でもじゃあまだやってる可能性もあるってことですね、
ま、だ
ライトつけながら、
うん、
あぜひ純駆動近くにたまたま聞いてるぞっていうね、
うん、
素晴らしいタイミングの方がいたら教えてほしいですね。
それか、
うん、
もうねもう場所もあれ国際通りですから、 OK 通りですから、
うん、
もうツイキャス放送を流してるかもしれない、木曜だけ。
はあ、木曜だけな、それ大いにありえるから。
昼ねひーくいさんのラジオ聞いて、
ああ
で夜も聞こうっつって、
ああその時間だけ聞くってパターン大いにありえるからね。
ありえるからぜひね、ああ聞いてほしいね。もう水曜日のもうラジオ聞いたらもう楽しすぎて、
おう
作業の手が止まっちゃって、
はあ、
大変になっちゃうかもしれない。
ああそれはすごくいいね、すごくいい言い訳になりますよそれは。
その時は僕がもうね、
ああ
もうバカチンガって言いに行きますから直接。
あそれ困りますよここにいないことになりますからそれは。
まあ、台風高校大喜利考案計画ということで、
はい、
今夜のお題、学校にあるものであなたの思う最強の武器を教えてください。
うん、
学校といえばね、まあね、
うん、まあ、いろいろ動画ありますからね。
あそうですよ、
学校はもう教科によってそれぞれいろんな動画あるんじゃないですか。
フォルムがねやっぱいいな、
フォルム
が、
あもう武器にしやすいってこと。
武器にしやすい、もうなんかね、
うん、
曲線とか
はビーカーの曲線、
ビーカーの曲線、うん、ね試験管、試験管とかこう指の間に挟んでさ、中にいろんなもの詰めてさ、
はいはいはい、
ってやったらもう最強じゃん。
あなるほど、混ぜるな危険なやつを各指に入れて、
あいいね、
10種一気に混ざって、
あ最高じゃないですか。
猛毒が発生するという、
いいですよ、武器能になってますね今ね。
なるほど、
ちょうどいい武器を作る脳みそになっています 。
はあ活性されてますね、
うん、そんな皆さんの作品どんどん発表していきましょう。
うい
ピタラさんの作品、
ピタラさんいつもトップバッターありがとうございます。
ありがとうございます。学校にあるものであなたのもう最強の武器を教えてください。
はい、
配膳の大きな鍋の蓋は縦に、お玉は剣に、これやったんだね。
あこれはね、
うん、
あ配膳ね、あ各クラスに配るやつか、
給食の。
あなるほど、
食感の蓋でしょ、まず、
あ
丸いさ、
はいはいはい、
あんなんとかも中世ヨーロッパを感じるでしょ。
あ確かに
騎士団を感じるでしょ。
これもやってるよな、
やった。まあ、お玉武器かしゃもじって言ってもありますけど、
これまあ普通の雑魚キャラだったら、このクラスの配膳の食感とお玉できるけど、もうラスボスまで行ったら、もう給食室でもう職員、給食センターの人が使ってる、もう全学生のものを
亀仕込みの
作ってる、亀仕込みの
棒
やつでね、お玉と、もうあれもうお玉って言うかもわからんやつと、
あ
食感って言うかもわからんやつで縦と剣でいけるかもしれないですね。
ねえ、うん、でも食感が2つあったらさ、
うん、
食感のこのさ持つところ、
うん、
丸くなってんのかる、
あ
なんかイメージできる
丸く、あこの持つところが、
持つところの裏側か、
あちょっとへこんでるってこと。
俺なんか学校そうだ、うん、まあ持つところへこんでて、その裏側よ、なんつうかな、それがワンピースでもさ、
うん、
ワンピース好きなんだけど、
うん、
まさにそんなやついてさ、
ほうほうほう、
嬉しくなったよね、俺がやってたやつだと思って。
ワンピースのちなみに何、
このパールってやつが言ったのよ。
パール
名前パールだったかな、まあとりあえず、
うん、
この縦、全身縦男みたいなやつ、
はいはいはい、
でこう挟んだりして、その食感の蓋みたいなやつを相手の顔面にパーンって挟んだり。
あなるほど、もうそれでもう攻撃もできるっていう、
うん、
あこれはいいですね。
そしてい
い一発目、
二発目、
ほ
黒板かっこ超音波攻撃、
あこれはもうちょっと思い出すだけでもあーってなる。
これワンピースでさ、
あワンピース大体兼ねてるな。
ウソップがこれ使う、
あもうあんな長くやってるからな、あやってるな、
黒板じゃないけど嫌な音攻撃み
たいな、あるな、ワンピースはやっぱ出てくるな。
黒板ね、
うん、
黒板確かにね嫌な音しますからね。で自分もあれ攻撃食らうんだよな、あれ耳栓しててもさ、
うん、
このさ手に伝わるさ、
うん、
そういう鋭利なもので引っかくわけでしょ。
う
ー自分にも脳に伝わるから振動として、
うわあれはなんだろうな、本当に嫌だな、
自滅パターン。 あと一個ね、ホチキスの針飛ばし、
これはもう俺はやられたことありますよ。これ
これあれでしょ、
う
くの字型になったやつを一回ベコって外して棒状にしてからでしょ。
そうそうそう、
あとなんかさ太い書類をめっちゃまとめる強力なホッチキスみたいなさ壁に打ち付けますよみたいな、
あのもう土台がしっかりしてるやつね、
あんなのとかもうたまらんでしょ。 なんつうかな、死に飛んでいくし、
あれもできるんだ。
あれは飛ぶ飛ぶバンって、飛んでいくし、ガチコン感が半端ないでしょ。
まずは針大きいしな。
一発さ、このランボがさ、はいはい、大きい銃をさガチャってやってドゥフって撃って、この銃のこのカランカランカランみたいなやつが、この銃の脇からこぼれ落ちるみたいなのあるでしょ。
ああ、この何が落ちてるか分からんけどあるね。
新刊っていうのかな。
ああはいはいはい。
あの感覚よね。バチョンポトポトっていう。
ああ、でもその場合飛んでるのは針でしょ。
まあ針だけどね。続きまして万代さんの作品ね。
お、万代さんありがとうございます。
ありがとうございます。学校であるあなたのもう最強の武器、まあ、黒板で爪研ぎ。
はあ、これはやっぱもう来るか、ね、超音波攻撃
ていうか裁断機でギロチン。
うーわ、裁断機ってシュレッダー。
いや、あれじゃない、なんか切るやつじゃない、ふっとりプリントね。
いやいやいやいや、
プリントの走り、
これは
あれ本当に危ないよ、
ね、これはもう普通にあるよ、うん、なんか世界のなんかね、いろんなところ見たらあるよこれ、
あんなやつ。でもあれで実際に指とか行っちゃった人とかいるはずな。
これはあるよ。
あれはそういう形して
る。北斗の拳でも見たことあるもんこれ。
本当かお前。
イシシシシっつって、もう北斗の拳にその後すぐ苦されるけど、ギロチンは怖い。
あと一個、音痴の生徒を集めて合唱。
はあ、これ音痴の生徒はね、
お前そうでしょ。
まあ僕も
合唱部だったから、
まあ合唱部だったんですけど、まあ合唱部っていうか、まあ野球部と合唱部兼任してたんですね、でまあ合唱部入ったら男子足りないから、まあ必ずレギュラーになれると
合唱部で、
で、プラスでこの合唱の先生がいい先生で強いわけよ、この合唱部が。だから毎年ただで九州行けるってことで、俺もなんか野球部でなんか歌の上手いやつが大体引っこ抜かれるんだけ
ど
俺も紛れて入ったら下手くそすぎて合唱コンクール当日に、もうあんたちょっと口パクしてって先生に直接言われて
口パク攻撃、
口パク攻撃だったら俺が喉乾いておしまいだから。
乾いたでしょ実際、喉乾いたでしょ。
一応なんか俺の口パク上手すぎて、後でみんなで DVD で反省するんだけど、もうみんなお前歌ってるみたいだなって言って、いやでもお前の音程聞こえないから歌ってないなって言って、
はあ寂しいな。
で俺よりもめっちゃ音痴なやつがいて、それは合唱部じゃないんだけど、クラスにいて、そいつは合唱の先生にみんなの前で、あのドーってこう鳴らすでしょ鍵盤で、次ドのシャープドーって鳴らして、でこれがド、これがドのシャープっつって、今この子はドとドのシャープの間の音を出しましたっていう、みんなの前でなんか
ひどいな。
もう公開されてましたよ。もう
そんなひどいこと言う先生、おでこにシャープの文字刻んでやりたいな。
それはまあ逆に考えたらすごいことでもあるなと思ったけど、
まあなんか思い出ある合唱部で、それぐらい。
まあ合唱部の思い出はもう話せばキリがないですよ。
キリない、今日ケツあるからやめような。
なんで振ったば。
続きまして、学校にあるものであなたのもう最強の武器、五本指さん。
お、五本指。
白線を引く粉、あれを周りにばらまいて火をつければ粉塵爆発が起こる。
はあ、
起こるでしょうね、あれね。
あの粉自体はでも爆発しないでしょ。
石灰でしょ。
逆に火消すやつでしょあれ、
まあ、あれに火つくんでしょ。あ、粉末パッてなった時。
ああ、なるほど。この上に粉が上がった瞬間に爆発させると。
ああ、なるほどね。いいですね。
これなかなか趣向を凝らしてますね。
ねえ、まあ、あの白い粉ね、ライン引くやつでも結構ねいい武器になりそうですけどね。赤いやつでしょ。
ああ、はいはいはい。野球部はもう御用達ですからね、あれは。
あの粉入れるパコパコの蓋、あそこにね指を置いてもらってパコッてこうするとかね。
それあんま痛くなさそうだな。
ね、あとなんかライン引くところさ、あれ線で調整できるのかな。
あ、覚えてるか。裏の方になんか上に引っ張るね。
そうそうそうそう。
なんかレバーじゃない、レバーじゃないけどなんか調節できるんだよ。この線の太さを決めるんか。あれ
そう、ゲートみたいな開け閉めできるんだよ。あそこに指入れてもらってまたねパコッてやるとか。
指に関する攻撃豊富だな。
まあそのまま持って直接攻撃でもいいですし。
あ、もうドンキだ。あれをドンキとして使う。
そう、相手を倒した後に額にね、うん、あれで肉って書いてもいいですし、
あそこは可愛いいたずらになりますけど、
結構難しいですけど、うん、続きまして国分寺の加藤ちゃんさんね、
はい、
数学授業用のコンパスのネジの部分、
うん、
あ、足の部分は木だけどネジは金属、叩かれるときここが当たると痛い。
ほう、
あのでっかい円角のやつでしょ、うん、あれそのままでも武器になるよね。
おあ、
くの字にしてさ、はいはいはいはい、広げて広げてくの字にして投げても返ってきそうだしさ、
あブーメラン的に
あれはあのね形、
あ確かにな、またこれ支える部分が黒板で支えるから、うん、ゴムみたいになってるやつでしょ。
そうそうそう、針じゃなくて、
はいはいはいはい、
うん、ちっちゃいやつは針だけどね。
あ
そうそうそう、でチョーク差し込むやつがあんのよ。
はあ、
チョークで書くからチョークをこう入れるさ、金属のさ、
あチョーク固定するやつ、
チョーク固定するやつ、
うん、
はあ、で持つところが金属と、
はいはいはいはい、
なんかあれでしょ、ミッキーマウスみたいなネズミの耳みたいな金属でしょ。
あそれ先っぽについてんの、
うん、持つとこについてんの、
はあ、よく見たな、あなるほど、挟むところ、そうそうそう、クリップジラになってるんだ。
あこれいいですね、
うん、
まあ、コンパスこれはいい武器になります、
ね、やっぱでかい系は基本的にね、
実際このちっちゃいコンパスももうあの針ですから、
うん、
あれはもうやばいよ、
なんかもう手裏剣みたいにね、
まあそうそう、刺す方法もある、
うん、白い、あちっちゃいコンパス使って、
うん、
大きなコンパスはやっぱラスボスの時に、
あ、まあ、手に隠し持ってて、
うん、
握手の時に相手にチクってやることもできる。
あすごい陰湿だな
あもう
一回有効的に見せかけといて、
あそうそうそう、
うん、
で球具しかしの俺さんの作品、
ほ俺さん、
学校にあるもんであなたはもう最強の武器、飛び箱。
はあ、飛び箱はよ、これ分からんけど、
うん、
今思ったのはあの結構あの陰湿な、もう中に閉じ込めてとかじゃない。
いや俺が思うに、うん、飛び箱ってさ、うん、こう段を重ねる やつでしょ、
うん、
穴が開いてんのよ、この持ちやすいように、はいはいはい、段をこの移動しやすいように、
うん、
穴といいますか、このなんつうかな、
あ分かる分かるよ、
分かるでしょ、
持つところでしょ、
持つところが、うん、でこう隙間みたいあるでしょ、
あなんかこの円形にね、半円形に、
あん中に閉じこもってさ、
うん、
あれで移動するわけでしょ多分こうとあの飛び箱の中に入って、
うん、
ガコンってこう移動して少しずつ進んでさ、
でも
で相手がこう弓とか攻撃したらガコンってこの足の隙間埋めてさ、
うん、
シュパシュパシュパシュパってこう相手の弓矢を集めることもできるね。
いやそれよ、
諸葛亮
お前デイジーはお前都合よく言ってるけど、
うん、
それ体育館でしか使えないミノだからさ。
いやでもすごいかっこいいんじゃない。でこの隙間からさ、うん、槍をこう出しながら歩を進めることもできるわけでしょ。
あ戦場で、
うん、
飛び箱が歩いてるってなる
の。歩いてるってなるよ、
うん
うん、だからスピードはないけど、
うん、
少しずつ相手の領土をこう進行していくときに、
あもう飛び箱ってのはバレてもいいんだ。もうただの
飛び箱とバレてもいいよ、
鎧として使ってるってこと。
そうそうそう、いいんじゃない。
はあ、
まあ、武器っていうのはもうなん攻撃だけじゃないですから。食感の蓋みたいに防御もありますからね、
はいはいはい、
食感の蓋投げても良さそうだけどね。
あ食感の蓋ブーメランとしても使えるな。
あ、
うん、
最悪もあの飛び箱のさ
ロイター版、
あービャインビャインで、
あ
れ乗ってもいいし、
あれに乗って、
あれに乗ってもう跳ねてもいいし、
跳ねて、
うん、跳ねてもいいし、
跳ねてそのまま
もう相手にタックルね。
あすごいシンプルなやつもあるんだな。跳ねてタックル、
あと1個、給食に出た熱いクラムチャウダ
ー。はあ、
シンプルにね。
これはね、
あこれでも分かる分かる、
うん、
俺もラーメン屋でバイトしてるけどさ、たまに俺もスープかけてやろうかなって思うお客さんいっぱいいるもん俺本当に本当に、もうグツグツこの煮込んだスープ今かけたらどんな反応するかなって思うもんちくしょうって。
はあ、これはリアルで考えたら恐ろしいことだな。この企画全部リアルに落とし込んで考えたら、うん、全てが犯罪だからね。
クラムチャウダーね、うん、もうアサリがいい働きするでしょうね、服の中に入り込んで、
はいはいはい、
もうスーパーすぐ冷めるけど、
うん、
アサリだけ熱持ってて、
はあ、
熱い熱いってなるでしょうね。
まだ熱い、どこだどこだ
ね、
クラムチャウダーに絞ったところもまたいいですね。
でトンコチューさんの学校にある最強の武器、
ありがとうございます。
親友の裏切り。
ぐさっとくるね。
急にあのファンタジーからドキュメンタリーになりましたけれども、
どんな刃物より鋭利だ ね、
そうだね。親友の裏切り、
裏切り、ズバッとし
まう。裏切り、お前俺のこと応援してくれてたんじゃねえのかよ。
小学校とか結構裏切られまくってたんじゃない、うん、どっちもね、そんな意識してなかったかもしれない。この裏切ったなっていうことを意識してないから、まあ、急にドタキャンとか当たり前だし、あ遊ぼうって、じゃあ何時に家来てっつって家いないとかも普通だしね。普通だったのよ。
なんかでもなんか男の場合はなんかどっちもバカだから、うん、なんかあんまり覚えてないとかあるけど、なんか女の人の場合はやっぱりなんか明確にグループがあるでしょ。なんとか派閥があるでしょ。
あ、小学校から？
おお、なんか小学校とか中学校とかもなんか明確にあるんじゃない？
小5派閥？
小5派閥？それめっちゃ仲いいよ学年中。みんな仲良し。
小6派閥。
いや小六派閥だったらそれ仲いいからさ、いいんじゃない学年みんな仲良ければ下上は。
飼育係？
飼育係それも仲いいから。めっちゃスムーズにウサギ育てきれるからさ。
そう、飼育係だけで派閥作ったりさ。だからもう裏切りとかも当然のようにありました。もううんち漏らしちゃってさ、ごめん俺いいかあるから誰も呼んだでっつって、次の日お前うんち漏らしただって学校中に言われたりとかさ。
実は俺小3の時うんち漏らしたからよ。
実はいらんけど、
これはでもすごい、俺このうんち漏らした回ではなかなかの権威だと思う俺。
どういうことよ、
じゃあほんとに最近なんか変な話だけど情熱大陸見てたら、これ星野源さんってわかる、
俳優の、
俳優の
歌手でもある。
そうだ、あの地獄でなぜ悪いとか出てる人が情熱大陸取り上げられてて、でなんか昔どんな子供だったんですかみたいなインタビューされてて、僕不登校だったんですよねっつって、あの実は僕っつって、変な話なんですけど小3の時うんち漏らしちゃってっつって、そっからなんか学校行ったり行かんくなったりして、で高校までもう不登校のような状態を経て、でなんか上京してなんか超今ブレイクしてるみたい な、 なんか話だったんだけど、その時になんか引きこもってたなんか鬱憤がどうのこうのってなんか話が今に繋がってるらしいんだけど、だからなんか小3でうんち漏らした有名人がいたら嬉しかった俺。
鬱憤のプンはもうフンの脱粉のプン脱粉して鬱憤晴らしたみたいな。
いやもう脱粉して、いやそこで晴らしてないよ。脱粉して鬱憤が溜まったの逆に言うと、
妙だね。なるほど、ありがとうございます。じゃ続きましてアッコマンさんのいきましょう、
はい、
これもボールペンということなんですけども、
はい、
私が小学校6年生の時クラスの男子がふざけて廊下にボールペンを投げたら廊下にいた子の足首に刺さるという事件。
うわ、
私はその瞬間を目撃していたので、今でも覚えています。ダーツみたいな感じでした。幸い怪我は軽く済んでいました。ボールペンは投げてはいけません。ペンは剣よりも強しという言葉がありましたが本当でした。
いやそういう意味じゃないですからね。
これは俺なんか思った、ムーネってやつがいてね。
はいはいはい、ムーネ、俺もわかるムーネ、
赤ペンが出ないっつって、
はいはい、
若子のインクをさペン先にペン先にって言って振るでしょ。
あ、はいはいはい、
あれピョンって外れて、で結構離れた席の女の子の頭に刺さったの。
うわ、
で髪の毛あるから、実際多分頭皮にはジッジッっていう刺さり方してないけど、その髪の毛の上になんつうのかもう立ったのよピョンインって。そう本当に
漫画みたいに
奇跡に。
おうおう、
でみんなから笑われるじゃない。
それは笑うよ。
おう、俺逆だったら笑われたら恥ずかしいというかなんつうかな、ちょっと美味しいかもしれんけど、女の子でおとなしい子だったから、
はいはい、
もうそっからさ来なくなっちゃって。
学校に、はあ、
そう
本当にそれで
本当にそれでだからペン刺さってる。
はあ、ペンは、
まあでもそれ
使い方によっては狂気だな本当に、
ね、そっからまあ胸つくとかも謝ムーネも謝ってさ、
ムーネも謝って
謝って、まあ一応学校には来るようになったんだけど、何ヶ月かお休みして。
ああなるほどね、ペンがそこで立ってなければっていう。
そうもうムーネも謝るとき自分の頭にペン刺して。
それふざけてるだろ。
ごめんなさいって
。
さあじゃあ最後、川崎市のひるかふ
う
さん。
はい、ありがとうございます。
学校にある最強の武器、校庭にある中に何が住んでるかわからないよどんだ池の水。
はあ、
これはリアルに病気になりますからね。
ああ、
なんか道頓堀川とかでもよく言うじゃないですか、
ふざけて飛び込んでカウントダウンとかで、
はいはいはい、
病気になったとか。
あ、そうなの。
あれは
本当に汚いからな。なんか小学校の時よくでもなんかこんなのやつはなんか、うん、この汚い水飲んだら1億円って言ったらやるっていう不毛な質問
あったな。
これ飲んだら1億円って言ったらやる。おー、俺普通にやるぜっていうやつがいっぱいだけど。
どこまでどれぐらい飲めばいいかにもよるけどな。プールがね、外にあるプールだったのよ、小学校。
はいはいはい。
でも汚いのよ。夏はさ水入れ替えてさ綺麗だけど、ずっと水張ったままだから、秋とか冬とか、
はいはいはい、
まあ、プール使わない時期はもう汚いもん。
茶色と緑のオンパレードですよね。
トンボが卵産んでさ、ヤゴとかも映
る。いたいた。
で忍び込んだりとかしたのよ。
もう本当は入っちゃいけないけど、なんか暴言みたいな感じで。
でも汚くてももう関係ない時期というか、ね、あんまり気にしない時期、
はいはいはい、
シャワー後で浴びてば泳いで遊んだの
よ。お、
次の日チンチンがしこたま腫れてよ。
ええー、
びっくりしたな。ヤゴがはず。
ヤゴに何かやられたんか。
ヤゴがもう口の中から入ってもチンチンにいったんだぞ。
だればそれよくチンチン腫れるだけで済んだな。飛行中の幸いやし。
だってお前秋口にチンチンからトンボ出てきたもんな。
だればお前の成熟機能よ。発達してるな人より。
まあ皆さん上出来でございますね、ありがとうございますね。
はい、
今日は武器という話でしたけど、やっぱり武器はいいね。本当もう、
武器になるとやっぱ先生のテンションが
上がっちゃうね。
一段と上がりますね。
いや、そうこうしてるうちにもね、僕はねいろいろやってますけども、まあ、来週のお題を発表しましょうかね。
はい、
来週いいですよ今回。
ほう、
面白いの考えてきました。スラムダンク安西先生に憧れてバスケ部顧問になった安藤先生。安藤の道は東ね、安西の西に対抗して、
安藤先生、あれどうって読むんだ、
安藤先生名言を教えてくださいと。まあ、安西先生だったら、諦めたらそこで試合終了だよとか、いろいろありますけど、
まあ、それが一番有名ですからね。
諦
めたらそこで試合終了だよ。
何だっけ、右手は添えるだけとかもあったんじゃない。
左手は添えるだ け
まあいろんなものありますから、生徒のあれでもいいっすよ。安西先生僕バスケがシャイです、三井が言った
第8巻のね、
まあそうバスケ部のね名言を皆さん送ってください。
はい、これはもう来週また、ケイジャージ先生も来ましたら、ケイジャージ先生バスケ部ですから。
あ、そうね、喜ぶかもね。
もう復活祭としてふさわしいんじゃないですかこれは。
よし、ふさわしい、よし、じゃあもう皆さん、メールのどしどし送ってくださいということで、今日の授業はここまで。またね、
ありがとうございます。
はい、やっておりますけどもね。
はい、やっております。
メール来てるんで行きましょうか。
はい、ありがとうございます。
シーゲーさん。
お、シーゲーさん、
ありがとうございます。シンさんとシュリー、シビレさんと金城さん、ハイサイ、シーゲーです。
ハイサイ。
金城さんは今日はお休みです、ごめんなさいね。先週土曜日オリジンライブ楽しかったです。
ありがとうございます。
しんとすけさんのネタ楽しかったです。
おお、ありがとうございます。
シュリー、シビレさんのネクタイ上等でした。
あ、これエモリさんからもらったんですよね。
PS、すっとこどっこいショウさんの体重 47.1 キロです。
はあ、けなげだね。
ね。
今日
けなげだねはよくわからんけど。よくわからんけどさ。
ショーじゃない、今日ケイジャーさんがいないからね。この体重と、
ね、
本日のドムの貯水率の、ね、予想してくださった皆さんは残念ながら本日はベールに包まれていると。
本日の何かだけ一個ちゃ最後まで考えといて。じゃ
本日の何か、
何か一応もうなんかね、ダムダムジャパンじゃない何かを、
はあ、
お前の中での
何 何かね、
家で取れた神田バーの数とかでもいいよ。
まあそういうことか、
そういうこと、
うん、
お前何ネクタイもらったの。
あ、江森さんから。
俺も新屋さんからもらったのよ。
あ、ネクタイよ。
俺から多分先もらってるの
よ。
お前がもらえる先に。
おお、
なんか対抗したんだぞ江森さんな。
いや、そうでもないやに。
何や、新屋ばっかりあげて。
うん、
じゃあ首里締めに送るで。
いやいや、そこに対抗意識もいいしもしょうがないからさ。
じゃあ続きまして、万代さん、
はい、
ありがとうございます。ライブも来てくれてね、
うん、
ラジオネーム万代です。先週のオリジンライブお疲れ様でした。
はい、
新十津のイカのお寿司のネタ、ケージアジさんのゲートボールをやめる友達を説得するネタ笑いました。
ほ、
またライブ見に行きます。それでは放送頑張ってください。
ありがとうございます。
ね、いろいろやりましたね。ケージアジさんも跳ねてましたね。ライブの結果パッと言いますか。
まあ、我々は G2 の、うん、第2位で、惜しくも G1 には上がれずという。
ケージアジさんも第3位か。
ケージャーさんが第3位でしたかね。
ああ
、ジュン選手じゃないかな。ジュン選手が第3位
だったっけ。
でケージャーさん第4位だったと思います。
ああ、そうですか。
うん、
まあ悔しいですね。次頑張ります。
はい、ありがとうございます。
国分寺の加藤ちゃんさん。
はい、ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
昨日はムーチー召し上がりましたか。
うん、ムーチーね、さっきチャンプルの高子さんから2ついただきまして、
うん、ね、
後で美味しくいただきたいと思いますね。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
新十津のお二人とケージャーさんは週末のオリジンライブお疲れ様でした。
いや、ありがとうございます。
新十津のお二人、うん、7日の単独ライブもちばってね。
あ、頑張ります。ありがとうございます。
お客さんいっぱいしますように。
うん、ありがとうございます。
まあ、予想も来てるんですけども、
はい、
ダムの貯水率 81.1%、 すっこどくいそ場所の体重 45.8kg、 とんこ中さんの体重 52.3kg、 放送中のケージャーさんのピチョン君1回。
はあ、これが外れることがあるんか。
ねえ、
この1回だけはもう絶対外れないと思うけどね、普通は。
ああ、ではでは放送ちばってねということで。
ああ、この単独ライブのね、この予約がもう結構いただいておりまして。もう
パッツンパッツンね。
もうこの販売した数とこの予約の枚数合わせて今、もう70近く、まあほぼ70来てまして、で確認ねしてるのも合わせたらもうほぼ満席じゃないかということで、
パッツンパッツン、
うん、当日席の作り次第で80くらいかなっていう感じなんで、もうまだだぞという方はもうお早めによろしくお願いします。
パッツンパッツン、
パツパツンでやっております。
パッツンパッツン、
パツパツン、
うっぷんだっぷん、
なんでそこにお前見出したの。
アッコマンさん、
パツンパツン、
ワニャンコクラブ通信をお知らせいたします。
あ、これもすごいね。
先週末のライブ後、ワニ先生に差し入れをあげたら、ビニール袋で中身が見えないのにすぐバレンタインデーですかと聞かれました。私はすごいよくわかりましたねと返事をしましたが、後々考えてみたらまだ1月だし、自信過剰かやと、
うん、自意識
過剰かや
と。確かにそうだ。これは
いや、さすがでした。
はあ、
ライブ前にクッキーを焼いて何人かにあげましたが、
うん、
時間がなくてたくさん焼けなかったので、ケージャーさんには来月あげたいと思います。シュリミーには、
はい、
ナッツたっぷりのクッキーだったのでお肌に悪いから2枚しか入れなかったよと話してからあげましたが、
はいはいはい、
単純に足りなかっただけです。
いや、言わんでいいよそれは。
アッコマさんでしたと。
あ、まあでもこれ本当にね、うん、まあ、ナッツがたっぷりのやつは、
うん、
僕はもう2つが限界ですから。
ナッツン、ナッツン、
ナッツン、何すごい見出したの。
あ、まあ、ありがとうございます。僕も食べました。
はい、
じゃあこちら、新十津の皆さん、ケージャーさん、大城くまさん、そして首里石見の肩に乗っている愉快な霊、お疲れ様です。
いや、霊はいないですよ。
キューグしかしのポッドキャスター、またメールしたのは俺です。
いや、ありがとうございます。
かっこ俺です。
やにかいゆう。
ところで皆さん、先週末のあれお疲れ様でした。
いや、ライブですね。ありがとうございます。
いや、お疲れ様でした。
いや、お疲れ様です。
さて早速ですが、やや受けの長寿コーナー、ともきくんに耳寄りメンタル情報、3、2、1、どうぞ。
頑張る頑張ると思ったら逆にメンタル弱くなるらしいよ。
さてそんなことより、さっき拾った新聞で読んだのですが、27日ヘドナ漁港で県内で今年初のクロマグロが水揚げされ、220キロの、初物に港は歓喜に包まれたそうです。
あ、これいいね。
ニリー。
いや、ニリーじゃないよ。
クロマグロは別名黒いダイヤと言われ、希少価値が高く、
ほう、
3月頃最盛期を迎えるため、この時期は、漁獲量が少ないそうです。
ほう、漁獲量、ほうほうほう、う
ん、散歩がてら、やばいやばい、散歩がてら豚骨さんと一緒に、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、メール変なスクロールしちゃった。
はあ、豚骨臭さんでスクロール、
うん、散歩方は豚骨臭さんとダイヤを黒く塗ってみてはいかがですか。こう塗って下に行けるんですか。
いや、この機材のさ、
すごい。
ああ、メールね、まあアップルのパソコン使い慣れてないから、
すごい、うん、散歩がてら豚骨臭さんとダイヤを黒く塗ってみてはいかがですか。
いや、どこのダイヤよ。や
こら、脇見ね、
はい、
夜の最盛期って下の話じゃないぞ。
いや、夜の最盛期だったらそれ下ネタですよ。
さて今週のお題は変化球でダイヤにしましょう。
やつのストレートドストレート
ドストレートって言った今、
うん、ドストレート。
シンさん、今自分のクロマグロで人に言えないことを教える種類一面拍手、
うん、だとしたらデカさよや。
こら、脇見ね、はい、さっきも言ったが豚骨臭さんって下の話じゃないからな。
いや、それ言ってなかったっすよ。
そしてよろしければ、うん、メトロノームのモノマネもいけていたパワーウィンドウに挟まれた人のマネも解き直しをクマさんもウィーンアガガガガガなし、
ウィーンアガガガガガなし。
それでは皆さん隠れてるスタッフさんにちょっとネタ的にも痛々しいモノマネをリクエストしないよう若干気をつけて、
いやそれや
のや、年越しイベントも頑張ってくださいね。
いや年越しまだまだですよ。
キューグしかしの俺でした。
いやありがとうございます。
あがががなしということ
で、いやこれもついに音響だけでは済ませないように、あがががががという肉声をね挟み込めという、
すごい本当に指だけでスクロールできる。
いやその機材まだわからないからさ。
じゃあダイヤということですが、
あ今日はそっか、
あどっちかが2個いかんといけんな。
あじゃあシンからいっちゃう、とりあえず。
そういや俺だろ。いいお前って、いや俺なるだろ。まあいいけど。
じゃあ行きましょう、うん、ダイヤのダ。
誰彼構わず耐えてきた。
ダイヤのイ。
いいと思って抱いてきた。ダイヤの
や。やっぱりお前が一番だ。
まあシャレオツではあるんじゃないですか。お面白いかどうかは別として。
やっぱりお前が一番だと。
はあ
ね、
うん、熟年夫婦のヒストリーですかね。これは
誰彼構わずね、
うん、さあそれではですね、はい、お知らせも少しだけいいですかね、2月5日木曜日、ベンビー会という、新ネタライブを今年からやることになりまして、毎月第1木曜日ということで、今年は第1発目2月5日木曜日、沖縄市の、カラオケマイム向かいの、
うん、
リレーションズという場所で、19時半会場、20時開演でチケット1500円ワンドリンク付きで、ベンビー新藤助ココリチスグアサキトが出ます、
はい、
4組で毎月2本ずつ新ネタを下ろすというですね、革新的なライブとなっておりますので、ぜひよろしくお願いします。であと単独ライブもですね、その2日後2月7日土曜日に、はい、TB スターへの道という初単独ライブ、行われます、19時開演、沖江通りのバンターハウスにて、チケット1500円でもうこれ間もなく予約満席になる予定ですので、お早めにご予約の方よろしくお願いします。
パックマックね。
そこにさパックマックもわからないからパツパツと。さあそれでは、本日も聞いてくれた皆様ありがとうございました、
はい、
また来週3人でお会いしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助、新藤
助、首里、新宮へと、
ありがとうございました。
ありがとうございました。